今日は順序からいきますと、ペテロ第2の手紙の3章の16節からの勉強のはずなんです。だからペテロ第2の手紙の3章の16節から読んでいってみたいと思います。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。この手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、これらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。まあ、実はですね、この16節に書かれているものを内容的に理解をしようとするためには、その前にどういう話題が討議されているのか理解していないといけないということになります。16節までに来るところの話題を理解しないままでもって、16節に書かれたものだけを取り上げて16節の意味を考えようとしても、それはできるものではありません。だから仕方がないから3章の1節ぐらいに戻ってみて、そこからどういうような話題だったのか今一度復習をし直しをしてみたいと思う。そうするとですね、今までなかったいくつかの質問も出てまいります。3章の1節から読んでいきましょう。愛する人たち、今私がこの第2の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙による記憶を呼び覚まさせてあなた方の純真の心を奮い立たせるためなのです。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあらえるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って義の正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。また私たちの死の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟ポーロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、これらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。まあ、ここまでですね、いくつかの質問が出てくる。どういうものなのかという点で質問が出てきます。まず最初に3章では終わりの日、これは複数形です。終わりの日々と言ってもいい複数形なんですけど、という言葉がある。これがいつなのか。4節に行きますと、キリストの 来臨というのがある。これがいつのことなのか。イエスの空中再臨のことを言っているのか、それとも患難時代の後でこの地上で始まる千年期の入る前にイエス様が来る時のことをキリストの再臨と呼んでいるのか、どっちなのか。十節に行きますと、主の日というのがある。これはいつでどういうことをする日なのか。十二節に行きますと、神の日というのがあります。こういうものと比較をして16節でポーロの手紙の中には、私ペテロにも理解しにくいところがあるというものの意味を考えていかなければいけなくなってまいります。その上でもってポーロが書いた手紙の内容を曲解して間違って解釈をしているクリスチャンが自分自身に滅びを招くようなことになってしまう、気をつけなさいというものにこの結びついてくるんです。そういうことになってきますと、聖書でもってキリストの再臨、主の日、神の日などというものがどういう出来事を指していっているのか、いつのことなのか、正しく理解をしていなければいけないということになるんですけれども、聖書の中に書かれているものでもってことにですね、マタイ・マルコから始まって最後黙示録まで行っているこの間でもって、終末という言葉で言われているもの、あるいは終わりという言葉で言われているもの、あるいはキリストの再臨というような言葉、あるいは死の裁きなどというような表現法に気をつけて読んでいないと、書かれていることの意味を取り違えてしまうことが出てまいります。つまり聖書でもって聖霊が教えようとしていることではない出来事をそうだと解釈をしてしまう可能性が出てくるんです。じゃあどういうふうにして、どういう点に気をつけたらいいのか。まず誰が書いているのかを気をつけなければいけません。ペテロ第2の手紙は、これはいろんな議論があるけれども、ペテロが書いている、それともポーロが書いているのか。だから誰が書いているのか、その調べようとしているその手紙そのものが誰によって書かれているのかをまず考えなければいけない。じゃあ2つ目には、誰に当てて書いているのかということも考えに入れなければいけなくなります。例えばポーロが異邦人に伝道して生まれ変わりをさせたものに当てて書いているものなのか、それともペテロのようにイエスは神の御子、キリスト、メシアであるということを認めさせて生まれ変わりをさせたユダヤ人たちに当てて書いたものなのかということを区別をつけないと、終末とかキリストの再臨とか主の裁きとかいうものに関する内容の解釈に大きな違いが出てきてしまうんです。間違った解釈をしてしまいます。だから時間的なものから言って、現在の新しい契約を理解して異邦人であったものに神様がどういうことを計画をしているのかということを理解をしている私たちが、これから起こるいろいろな出来事を時間的に見て、どういうものがこれから起こると予言されているのか、まず調べてみたいと思う、並べてみたいと思う。でその後でもって、このようなペテロ第2でのこの3章でのこの言葉がどこに当てはまるものなのかを調べ直しをしようと思うんです。これから近いうちに起こると予言されているものは、一番最初、時間的に見て一番早く起こらなければいけないものはですね、イエス・キリストが神の義となって今天にいる人たちの霊と一緒に雲に乗ってこの地球のすぐそばまで降りてくる、これをですね、イエスの空中再臨と呼んでいます。イエスはこの時地上に足をつけないんですけども、その時にその天から一緒に来た人たちの霊はこの地上に残していた肉体を取り上げて霊と肉体とが一つに結ばれます。この時にこの地上でもって神の義となっている人たちは一瞬のうちに肉体が朽ちない肉体に変えられて、そしてイエス様と一緒に登って天に行く、これが契機というものです。これが一番先に起こる。これはですね、奥義でした。隠されているものです。ポールによって初めて明らかにされたものです。 それを出発点として、それから7年間、天にいる者は、天の父、イエス様と天で楽しい生活を送ります。これは実は奥義です。地上に残っている者は、7年間、観難時代に入る。これは奥義ではありません。もう前々から明らかにされている。観難時代になるというのは明らかにされている。それでこの期間、この観難時代ですね、反キリスト者とその軍勢がイエス・キリストの軍勢と戦う期間なんです。そして地上に残っていたもので、つまり観難時代を通ったもので、イエスを主としないもの、いつまでもサタンの支配にいるものが取り残されます、取りのけられます。でその後で天にいたもの、神の義となっているものがこの地上に降りてきて千年間生活をいたします。これを千年期と呼んでいる。その期間サタンの活動はできないように縛られます。で千年期の終わりになると、新しい天と地が天から降りてくる。そこに神の義となっているものが移る。そして今私たちが知っているこの天と地は燃えてなくなってしまいます。こういうようなものが起きる。それからですね、キリストの裁きというものがあるわけなんですけど、キリストの裁きも実は2回あります。一つはですね、この敬虔の時、神の義となっているものだけが天に行ける、あるいは観難時代で生まれ変わりをしたものが敬虔されて、それから千年間この地上で過ごすという時に神の義となっているものが取り残される。ここでもってまず第一の裁きがある。千年期の終わりには永遠にゲヘナに投げ込まれるものと、それから新しい天と地で生活できるものと分けられてしまいます。それから先はもう絶対に一緒になることがない。これが第二の死、あるいは第二の裁きというんです。こういうようなものが起きるわけなんですけど、それじゃあ聖書を読んだときに、その起きるのが一体いつのことを指しているのか、同じ言葉で出しています。終わりの日と言ってもこれが何を指しているのか、キリストの再臨と言ってもこれが敬虔の時の空中再臨を言っているのか、それとも千年期に入る前のことを言っているのか、こういうような点をですね、私たちの方でもって何かで区別をつけないといけない。だから聖書を読むときに注意をして読まなければいけないということになります。で、こういう点をまずはっきりと覚えていただきましょう。イエス様自身この世で伝道活動していたときには、この奥義については誰にも人たちにも話をしておりません、知らせておりません。だから4つの福音書に書かれている終末というもの、終わりの日、それからイエスの再臨というものは全部観難時代とそれに続くキリストの再臨のことを指しているんです。具体例で証明しましょう。マタイの福音書の24章を開けていただきましょう。イエス様に向かって弟子たちがこういう質問いたしました。マタイの24章の1節から読んでいきます。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているんでしょう。なんでこんなものに気にしているかという意味です。誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られるときや世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。これはです、弟子たちが3つの質問をしている。いつそのことが起きるのか、いつ今まで持っているこの権力、これはローマ政府の権力がいつ崩れるのか、あなたが来るときにはどんな前兆があるのか、世の終わりにはどんな前兆があるのか、この3つの質問をしている。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、 国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆海の苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く怒って多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。ただこの14節で終わりの日というのがある。これ一体いつのことか。先ほど言いましたでしょ、4つの福音書の中に書かれている終末、終わりというものは、そしてイエス様の再臨というものは、患難時代とそれに続くものを指しているということを言いました。ほんとこの24章の14節でのそれから終わりの日が来ますというこの終わりの日というのは、一体本当に患難時代の終わりのことを指していると言えるか、証明できるかというのが質問になる。15節で証明しましょう。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たらば、その時はどうしなさい、こうしなさい。荒らす憎むべき者、反キリスト者がエルサレムで政権を取ったということが分かったら、あなた方はどうしなさい、こうしなさい、なぜならと言って、今読んだ4節から14節までの教えが結びついてくるんです。もう一ついきましょうか。24章14節の終わりの日というのが患難期の終わりを指している、契機を指しているんではないということですね。もう一つ別の角度から証明してみましょう。私マタイの24章の今度は21節から読んでいきます。途中ちょっと抜かしますけど、21節からいきましょう。その時には世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。その時、空キリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者が現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子が来るのは稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。一軸の木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりしていました。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らには分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時畑に二人いると、一人は取られ、一人は残されます。一人の女は嘘を引いていると、一人は取られ、一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめ自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。さあこの時ですよ、イエス様のこの再来という言葉があった。人の子が来る、これが一体いつのことを指しているのか。37節ではノアの日のようだと言っております。この表現法に気をつけてくださいよ。 人の子が来るのはちょうどノアの日のように来ると言ってる。ノアの日というのはどういうことを指しているのか。これは創世記の6章から始まるところでノアというものが出てくるんですけれども、あの当時神様の方は地上に人の悪が増大し、神の前に堕落をし、地は暴虐に満ちるようになったのを見て、全部を滅ぼそうと計画を立てました。で、洪水を持ってきたわけです。その時神の前に正しい行いをしている者、ノアと3人の息子およびおのおのの奥さん方、合計8人が洪水を免れ、この地上で生活を続けていったわけです。つまり神の義となっている者、神様に罪を犯していない者が洪水によって地上から犯して失礼しました神の義となっていない者、神様に罪を犯している者が洪水によって地上から取り除けられたわけです。さあ、そうするとですよ、人の子が来る、キリストの子の再臨という、これが平家の時の空中再臨を言っているのか、それとも観難期の終わりにこの地上に来て千年期に入る時のイエス様の再来を言っているのか、どちらなのか考えていかないといけなくなるわけです。ノアの時には神様に罪を犯している者、神の義となっていない者が地上から取り除けられました。神様の教えを守っている者、神の義となっている者、これはノアとその残りの家族ですけど、これは地上にとどまっていたということから見ると、じゃあ今度はイエスとの子が現れるのは一体いつなのか。このマタイの24章で言ってる人の子が現れるっていつのことを言ってるのか。これは軽挙ではないわけでしょ。軽挙の時には神様の教えを守っている者、神の義となっている者は地上から取り去られて天に行ってしまうんです。軽挙の時に地上に残っている者は、で、観難時代をこの地上で通らなければいけない者は、神の教えに従わず神の義となっていない人たちです。観難期の終わりにはこの地上にいた人、神の教えに従わず神の義とならなかった人たちは取り去られます。いなくなります。滅びます。で、天にいた人たち、軽挙されていた人たちというものがイエス様と一緒にこの地上に戻ってくる。で、千年期が始まる。そうしてくると、このマタイの24章の37節、人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。というのは、ノアはどうしたか。ノアは地上に残っておりました。神の義となっているものが地上に残っていた。神の義となっていないもの、サタンの手下となっていたものは取り除けられてしまった。ということになると、これは観難期の終わり、千年期の始まる時のイエス様の再来を37節で表しているということになるわけでしょ。観難期は奥義ではありません。千年期は奥義ではない。前から人々に知らされております。こういうふうにして見ていきますと、マタイの24章でイエス様が言った言葉というものは、奥義となっていないもの、もうすでに明らかにされているもの、観難時代とその後のことについてイエス様が話をしているんだって、軽挙されていることに関しての話は全然、はい、触れていないということになるわけです。新しい契約が成立してイエス様が天で神の御座に座ってから、長い間隠されていた神様の契約、奥義がポーロに示されて、それがポーロを通してだんだんと人々に明らかにされ始めました。古い契約の時代には、だからこの奥義が明らかにされるまでは、神様の教え、律法を守ってメシアが来るのを待ち望んでいた人たちというものも、イエス様の弟子となったユダヤ人たち、これは十二使徒、それから弟子たち両方なんですけれども、というものは観難期を通らなければ神の国を打ち立てることはできないと信じ込んでいた。だからマタイの24章の13節でイエス様自身が 最後まで耐え忍ぶ者は救われる。患難期の最後の最後まで神様の教えに忠実である者が救われるという言葉になっているわけです。ところがポーロが神様からの啓示によって神の義となっている者、イエスを主として生まれ変わりをしている者は患難時代を通らない、軽挙されて天で生活をするということを明らかにし始めました。で、千年期の終わりには裁かれるということはない。そればかりかイエス様がする裁きの手助けをする立場にいるということが明らかにされてきた。旧約聖書の教えを信じていた人たちでも、最初から言ったらユダヤ教を信じている人たちにも、またユダヤ教からキリスト教に移った人たち、ユダヤ人でイエス様をメシア、キリストと信じるようになった人たちというものは、ポーロが述べ伝えている奥義というものをなかなかに受け入れることができなかったわけです。だからポーロのように旧約の教えに通じていながらも、これは神学者ガマリエルというもので勉強したのがポーロですけれども、古い教えにとらわれずに、ただ主イエスキリストだけを見上げた生活を送ろうとしているものでなかったら、この奥義を啓示として与えられるということがないはずなんです。また与えられたとしたって、その啓示を自分自身がすぐに納得をして人々に教えるというところまでいかないわけです。だからペテロ第二の手紙を書いたときには、この著者ペテロは、人によるとですね、これはペテロではない別の人だということもあるけど、一応ペテロにしてみましょう。ペテロが書いた第二の手紙では、ポーロが述べ伝えている奥義についてはあまり理解をしていなかった。だからポーロの手紙の中には、私には理解しにくいところがありますと書いていることになるわけです。当然のことでしょ。奥義に関する啓示はポーロに与えられているからなんです。ということはですよ、言い直しをいたしますと、ペテロ第2の手紙に書かれている終わりの日、キリストの再来、死の日、神の日というのは奥義となっているものではないということになるわけです。古い契約の時代から明らかにされているものについて書いているものということになる。これをしっかり覚えておかなきゃいけません。だから考え、言い直しをしましょう。ペテロ第2の手紙の3章の3節でもって言っている終わりの日、これは終わりの日々、複数形ですというのは、患難時代とその後での裁きの日ということになるわけです。4節のキリストの来臨の時にどうしたこうしたというのは、千年期に入る前にイエスキリストが天からこの地上に降りてくる時のことを指しているということになる。じゃあ主の日という十節はどうなのか。新しいエルサレム、これ新しい天と新しい地とペテロ第二の手紙で言っている。黙示録では新しい天と地、エルサレム、新しいエルサレムという表現を使っている。これに移る前に、つまり千年期の終わりにおける裁きの日のことを主の日と呼んでおります。すべてのものがイエスによって従わされる。これがペテロ第二の手紙では主の日と呼んでいる。十二節を読むと、から神の日というのがある。主の日、神の日、同じか。実はこれ同じではないんです。ほとんど同時に起こるけれども同じではありません。神の日という十二節は何かというと、すべてが宇宙を作った神様の支配のものとなる日が神の日なんです。主の日でもって全てがイエス様によって従わされる日だという。神の日は今度は全てこんな神によって支配されるものとなる日だと。じゃあイエス様はどうなるのか。ちゃんと聖書で教えております。コリント第1の手紙の15章を見ていただきましょう。全てをイエス様が自分の足の下に従わせたとしたらば、その後で今度は神の人として全てが今度は神様が、宇宙を作った神様が支配するようになったとしたら、じゃあイエス様自身はどうなんだか。コリント第一の手紙の15章の24節から読んでいきましょう。これは途中からです。ここで気をつけてくださいよ。 それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。我々朽ちない体になるから当然でしょ。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで万物が従わせられたという時、万物を従わせたその方イエス・キリストがそれに含まれていないことは明らかです。だったら神の日はいらないじゃないか、死の日だけでいいじゃないか。じゃあなんで神の日がいるのか、その先28節を見ていただきましょう。しかし万物が御子に従う時、御子自身もご自分に万物を従わせた方、天の父に従われます。身が全てにおいて全てとなられるためです。だからこれがいつのことを指しているのか分かると思う。新しい天と地に移った時点から宇宙の創造主である神様が全てを支配するものとなるんです。横道になるけれども、クリスチャンの中でですね、大きな質問となっているものがあるから、この点に入ってみましょう。それはですね、神の義となっているもの、生まれ変わりをしているものは、観難時代は通るのか、通らないのかという質問です。三つの説が出ております。三つの違うことを言う人たちがいる。一つはですね、観難時代は通らない。観難時代に入る前に神の義となっているものは軽挙され天に行ってしまうという説。もう一つは観難時代の真ん中辺でもって軽挙されるという人がいます。聖書によりますと観難時代というのは全部で7年間あると予言されている。で、最初の半分は3年半は大変に平和に満ちた期間です。世界的に平和になってしまう。だからお互いに自分たちを守るための武力を全部捨ててしまう。垣根を下ろしてしまいます。あとの3年半になると今度は大変苦しい時代になってくる。この分かれ目あたりでもって、最初の3年半が終わる頃、次の3年半に入る前頃に神の義となっているものは全部軽挙されるんだという説がある。それから3つ目にはもちろんこれで分かると思うんですけども、観難時代を通る、そして観難時代の終わる時に救われると解釈をしている人たちもおります。で、特にですね、マタイの24章の13節を引用して、イエス様自身がだから最後まで耐え忍ぶ者は救われると言っているじゃないか、自分の信仰を変えない、どれほど苦しみにあっても自分の信仰を変えない者が最後にはその救われるものとなる、千年期に入れるんだという教えをしている説、3つあります。どの説が正しいのか。現在ですね、この反キリスト者が勢力を張っていない理由は何なのか。反キリスト者が、これもすでに生まれていると思うんですけれども、これがエルサレムで勢力を張ることができないでいる理由はなぜなのか。だからもちろん観難期にも入っていないという理由なんなのか。何が反キリスト者にということは、この後ろにいるサタンに向かって活動を許していないのか。聖書で答えを見つけなければいけないことになります。テサロニケ第1の4章から読んでいきましょう。横道のようですけれども、これ非常に大切になるからですね、言ってみたいと思う。テサロニケ第1の4章の13節から読んでいきましょう。ただ気をつけてくださいよ。ここを読むときには、先ほど言ったでしょ、誰が書いているのか、誰に当ててこれが書かれているのか、この二つを念頭に入れて読んでいないと、この中に出てくる言葉が違う意味に解釈されてしまうんです。テサロニケ第1の4章の13節で読んでいます。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくはありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。 それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで、これはいつか、誰が書いているのか、誰が受け取り人かで、ここで判断できると思う。主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いたちの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自分天から下って来られます。これ気をつけてください。同じような表現法はマタイの24にあるんですよ。同じだと見ちゃいけないんですよ。誰が書いているもので、誰に当てて書いているのかでもって、これ区別をつけなきゃいけないんですよ。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。だからこれは空中再臨でしょ。我々は軽挙されることでしょ。私たちはいつでもいつまでも主と共にいることになります。そういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時なのかについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。イエス様自身が、その観覧時代の終わりがいつなのか、誰も知らない。御使いたちも私も知らない。天の父たちも知らない。こちらも同じような表現法です。それがいつなのかについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がない。同じと見ちゃいけないんですよ。誰がこれを書いてるのか、誰に当てて書いてるのかで、これ区別つけなきゃいけないんです。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に海の苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。だからこれが景況だということは、これで分かったと思う。我々が一瞬のうちに天に上げられて空中でイエス様と会う、朽ちない体に変わる景況以外ないわけでしょ。テサロニケ第2の印象にいただきましょう。じゃあどうして今それになっていないのか、どうして今反キリスト者が勢力を握っていないのか。テサロニケ第2の2章の1節から読んでいきます。さて兄弟たちよ、私たちの主イエスキリストが再び来られることと、これがいつなのか、誰がこの手紙を書いているのか、誰が受け取っているのかで、これ判断してくださいよ。再び来られることと、私たちが死の身元に集められることに関して、あなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすぐに来るかのように言われているのを聞いて、この主の日というのが、ペテロ第2の手紙の3章10節での主の日と同じか違うのか、誰が手紙を書いているのか、誰が受け取っているのかで判断しなきゃいけません。主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。滅びの子、これ誰なのか。日本では罪の人と書いてあるけど、これは反キリスト者です。彼は全て神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、これエルサレムの神の宮ですよ。自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいた時、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。ポーロだからこの奥義が話せるんでしょ。だからこれ全部奥義なんですよ。あなた方が知っている通り、彼がその定めた時に現れるようにと今引き止めているものがあるのです。反キリスト者がまだ現れていないのには何かそれを止めているものがあるという。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。7節、今は引き止めているものがあって、その次、自分が取り除かれる時まで引き止めている。誰が何を言っているのか。今は反キリスト者が現れてくるのを引き止めているものがいる。そのものが取り除かれると反キリスト者が動き出す。神の義となっているものがこの世で活動していることでもって、反キリスト者はその姿をエルサレムに 表すことができないでいるんです。引き止めているんです。その引き止めているものがいなくなったらどうなるか、提供されたらどうなるか。提供されることでもって、この地上でもって、その反キリスト者が出るのを引き止める力がなくなります。だから反キリスト者が現れて観難期に入るんです。だったらなんで景気が観難期の真ん中だ、終わりだということを言うのか。これだけのものを調べていないからでしょ。ペテロ第2の3章の16節見てみましょう。これでもってこれに結びつくんです。その中には他のすべての手紙でもそうなんですが、このことについて語っています。この手紙の中には理解しにくいところがあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、これらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。無知な、つまりこの真実を知らない、聖書を調べようとしない、心の定まらない人たちというものは、ポールの手紙、この奥義の教えを曲げて解釈をする、自分に都合良いように解釈をする、そして自分自身を滅びに招くようにしているんだと言って、聖書をしっかりと調べていないととんでもないことになっています。ポールの手紙というもの、この奥義というものを正しくない方向に、自分にとって都合良いように解釈をするというのは現在でも行われております。代表的なものを一つか二つ並べてみましょうか。まあ、日本で行われているものを言うとですね、変なことです。アメリカでもって行われているものを具体例として出してみましょう。奥義というものがどういうものなのか、この間リストにしたからですね、いくつか皆さんも覚えておいてやろうと思うんですけど、その中の一つに新しい契約、つまり奥義では誰もが祭司になっているというのがありました。生まれ変わりをしているものは祭司です。イエス様が十字架で罪の贖いをしてくれたおかげでもって、永遠の生贄を捧げたおかげでもって、自分自身の罪も他の人の罪も直接神様に謝って許してもらえるようになっている。これが祭司です。正しいんですよ。他の人を通して神様のところに、あるいはイエス様のところに謝る必要がない。直接自分でもってイエス様ので謝れます。ここまでいい。その次です。だからできるうちに、今のうちに好き勝手なことをして人生を楽しんでおいて、実は聖書でこれを肉欲公職と呼んでるんですけども、それでその後で神様に謝れば神様許してくれるじゃないか。我々祭司だろう。だったら毎日毎日神様の教えに従った堅苦しい生活を送る必要ないじゃないか。人生楽しんでおいて神様に謝ったら全部それがお破産になるじゃないか。これとんでもない解釈でしょ。ヘブル書の6章で何と教えてるか、ヘブル書の10章で何と教えてるか、ヨハネ第1の手紙の5章では何と教えてるか。絶対に許されない、救いに導かれない、二度と天国に入ることが許されないものが出てくる。それを無視しちゃって今のうちに適当に罪を犯しても謝って許してもらえばそれでいいじゃないか。ポールの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いていることになるわけです。もう一つ例出してみましょうか。これもやっぱりアメリカで読んでいくことです。日本でもまだこういうやつはいないだろうと思うんだけど、こんなのがいた。誰かがですね、ケーキは1977年にあるという予言をした。この年数を考えないでください。年数が問題じゃないんじゃない、景気が何年にあるということを発表したのがいい。でしかもそれがですね、発表してからごく短い期間でもって、半年1年後でもって景気になるというようなことを言い始めた。でその予言に基づいてクリスチャンの中でもって何人かこういうことを考えたのがいるんです。それだったら今のうちに持っているクレジットカードででっかい借金をしてその金で人生楽しんでやろう。景気になっちまえば、その年、1977年になったら、借金返さなくてもよくなるじゃないか、手に入っちゃうんだから。この地上にいるもんがいくら返せ返せだったら、天まで取りに来るわけにいかないじゃないか。それでそのクレジットカードの保証人もクリスチャンであれば一緒に手に入っちゃうから、保証人にも迷惑かかんない。だから今のうちにうんと借金しといて、金返さなくてよくなるんだから、楽しい生活をする方が得だ。と考えたやつがやる。これ実はクリスチャンというやり方じゃないんですよ。なんだけど自分はクリスチャンだからそれができると思います。 それでその言われた期間が来たけれども景気になっていない。大きな借金を返済するのに持ってる財産を全部投げ出した、給料の半分以上返したけれどもまだ返せないというようなクリスチャンが相当数出てきた時があるんです。これはポールの手紙を曲解して自分自身に滅びを招いているわけでしょ。こんなのもありました。これもやっぱりアメリカでの出来事です。ある、これは伝道師がこういう計算した、でテレビで発表いたしました。ごく近いうちに週末になります。日にちは言わなかったので、ごくごく近いうちに週末になります。クリスチャンが軽挙される。だとすると今持っているあなたのうちはそのまま地上に残しておかなければいけない。地上に残しておけばサタンの手下どもが、つまり罪人たち、救われていない者たちがあなたの位置を使うようになる。あなたが今自分の金でもってその位置を修理したり新しいカーペットを入れたり絨毯を入れたり家具を入れたりしたらば、結局はそれはその罪人たちに使われるものになる。もったいないじゃないか。その金を伝道に回してより早く終わり、終末を持ってくることでも、この国の御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされてから終わりの日が来ると言ってるから、だからその福音を早く述べ伝えるようにあなたの家を修理したり新しい家具を買ったりするその金をどこどこ伝道協会に献金しなさい、でテレビでもって自分のところに献金するように宣伝した。でもってですね、相当の数の人たちが騙されて、しょうがない、家を修理するのをひとまずやめといてやろう、この家具だってまだあと1年2年使えるんだから、そのうち軽挙するんだったらこれでいいから壊れるまで使ってやろう、洗濯機も半分ガタボロなまま我慢してやってた。1年経った、2年経った、3年経った、近いうちにと言われてからだけ経ったけど、伝道師は金持ちになりました。みんなから献金したから、金を出した人は自分のうちも修理するだけの金もない、苦しい生活に入っちゃうというのがですね、あちこちに起きているんです。これは無知な心の定まらない人たちがポールの手紙奥義というものを曲解して自分自身を滅びに招いているものなんです。これぐらいのことは今でも起こっています。この頃はですね、だんだんアメリカ人もこの点に目覚めてきて、それほどでもなくなったけど、つい最近前に私のところに連絡がありました。うちのリビングルームのカーペットを全部新しくしようと思うけれども、すぐに軽挙されるんだったらしてもしょうがない、どうだろう、いつ軽挙されるんだろうと、テレビで実に人の名前言いました。アメリカ人です、割に有名な人、あの人はすごく近いうちに軽挙されるという、あんたどう思う、バカな、カーペット取り替えなさい、生活を楽しみなさい、軽挙される時にはこの地上にあなたの現金もクレジットカードも全部残していかなきゃいけないんだから、天国では使いっこないんだから、あんたの持ってるそのドルなんて全然価値がなくなるんだから、今のうち使えるだけ使って人生楽しみなさい、ケチくさいところで住んでる場がない、新しいの取り替えろ、買えるんだってうちも新しいの取り替えてもっと楽しい生活しろということを言わなければいけない。こんな風にしてですね、ポーロの手紙を、聖書の他の箇所の場合もそうなんだけれども、これらの手紙を自分の有利なように間違って解釈をして人に押し付けて自分自身に滅びを招いている、それで動かされた人も滅びに引っ張られています。17節でいきましょう。愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように、アーメンというね、この手紙が終わっちゃってる。17節いきましょう。こういうことが起こるから、そういうわけだから、こういうことが起こるということを前もって理解をしておいて、神様の教えを曲げて解釈をすることがないように、また誰かが曲げた解釈をしてきたものを教えてきても、つまり偽教師の教えがあっても、あなた自身がそれを見抜くことができるように気をつけなさい、自分自身を保ちなさいと言っている。 無節操な者たちの迷いに誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことがならないようにしなさい。何言ってるのか。無節操な者、これ原本から繰りますと律法を守っていない者というんです。だから神様の教えを守らない人という意味になる。無節操な者たちの迷い、間違った考え行動というものを誘い込まれるようなことがないよう、自分自身の堅実さを、つまり神様の言葉だけを信じて神様の言葉だけに従うという決意と、その行動とし、しっかりと動きなさい、そうしなさいというのが17節です。18節。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。今日も含みますと全部で9回の勉強になりました。ペテロ第2の手紙は今日も入れて全部で9回勉強して復習していただきましょう。要約をしたいと思う。この3つの章に、まあ、別の章と分けることはないんですけど、3つの章に書かれているこの第1の章では、1章では言っていることは何かといったら、あなたが、つまりこの手紙を受け取ったクリスチャン、今の我々も同じです。あなたが霊的に成長していくのに大切なことがある。成長していってほしい。成長しているのは知ってるけれども、こういう点気をつけろと、このペテロが手紙を書いた。そして主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものにならないようにするためにどうしたらいいのかというのを一章で説明をしております。どう説明したかというと、あなたの感覚から来るものに頼ってはいけない。予言の御言葉、聖書に目を留める必要があると言いました。ペテロ自身、私は高い山でペテロとヤコブとヨハネと3人の前でもってイエス様の姿が変わったのも、天から神の声が聞こえたのも知ってる。だけれども、そういうふうな感覚から来るものよりももっと確かな予言の御言葉があるじゃないか、こちらの方がもっと確実なんだと。だから感覚から来るものに頼りにしないで、予言の御言葉、聖書に目を留めることが大切だというのがこの一章での教えになります。2章に入りますと、そうしているときに偽教師があなたを滅びに導こうとするかもしれない。偽教師に対する裁きというものは神様に任せておきなさい。神様が必ず裁く。なぜならと言って、この時にもこう裁いたじゃないか、あの時にもこう裁くではないかというのを具体例として出しているのが2章での教えです。だからあなたがその偽教師に対してどうこうしようという必要はない。だけど偽教師に惑わされてはいけないんです。これが2章での教えです。で、3章に行きますと、たとえあなたの周りにいるクリスチャンがどういう考え方を持ち、神様の教えから離れるようなことがあったとしても、そういうものに惑わされることがないようにしなさい。あなた自身、神の言葉、教えにだけ従い信じるという決心をし、行動を取りなさいという。で、結局これがまた一節に戻る、一章に戻ってくるんです。そうすることで、あなたは主イエス・キリストの恵みと知識において成長していく。主キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものにはなるようなことがない。成長していくために必要なのはこういうものなんだと言って。これがですね、ペテロ第2の手紙全部の要約になるわけです。ここの中からですね、皆さん自身が自分の立場というものを考えてみて、どういう点で毎日の生活に使うことができるのか、動いていっていただきたい。どういうふうにして偽教師が間違ったものを正しいような格好をして教えてくるのか、見抜けるようにしていただきたい。はっきり言いましょう。私がこう喋っていること自体も聖書で裏付けをしてくださいよ。もっとはっきり言いましょうか。私は偽教師かもしれませんよ。あなたがこの聖書で裏付けをするまで絶対に誰が何と言おうと信じない。裏付けできたものはあれが言ったからじゃなくて、この聖書でこう書いてあるからそれを信じるというところまで行こうとするのでなかったら、偽教師に惑わされます。そこまで考えなきゃいけないということを ペテロ第二の手紙で最終的に教えているんです。だからこの教会に来ているから、東がこう言ったから絶対信じちゃいけないんですよ。これで裏付けつけなきゃいけないんです。裏付けのできないものは信じないようにしなければいけないんです。それぐらいの決意と行動を持って確かめていかなかったら、毎日聖書で果たしてその通りかどうか調べたというところまでいかなかったら惑わされるんです。どうぞそういう観点からですね、これからも生活、毎日の生活を動いていただきたい。そこまでしないといけないんです。もしもですね、皆さんの中で東が言ったことだからというような気持ちを持っていたとしたら、ここでも捨てていただきたい。東なんて何もありません。言ったことが正しいという保証は、証拠がない限り信じていけないんです。それを信じて変な動きを取るから惑わされるんです。御言葉で裏付けができるまでは絶対に信じない、動かないというところまで来なければいけないんです。どうぞこの復習はですね、していただきたい。今日入れてこれ9回ですけれども、それほどの時間ではないと思うからですね、復習していただいて、そして捕まえられるものを捕まえて毎日の生活に動き始めてほしい。この聖書で裏付けをしながら行動を取り始めてほしい。そうしていったら成長していきます。で、これは成長してほしいから、このペテロ第二の手紙を書いてるわけですから、そういう動きを取っていただきたいと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると教えてくださいました。どうぞそういう観点から、あなたの真理というもの、御言葉というものをしっかりと私たち一人一人が受け取ることができるものであるよ、毎日の生活の基盤とすることができるものであるよ、これから先天のお父様、あなたが私たち一人一人を導いて動いてくださるよ、そして私たちに必要なものを与えてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。御言葉が真理であり、その真理でもって最終的にはキリストの御霊まで成長できると言ってくださいました。どうぞそういう観点から、私たち一人一人が共に手を取り合い、共に励まし合いながら、この真理をしっかりと捕まえ、あなたの御言葉に対する正しい理解を持って前進していけるものとなるよ、これから先天のお父様、あなたが私たちの中に宿る聖霊様を通して動いてくださるよ、イエス様、あなたが全ての教えを思い起こさせるように聖霊様を通して動いてくださるよ、イエス様の名前でお願いいたします。そして最終的にこの地上での生活が終わった時点で、あなたの方からよくやった忠実のしもべと言われるものとなるよ、私たち一人一人の心の中に前進していこう、真理だけを捕まえよう、サタンの回しに乗らないようにしようという思いを起こさせるものであるよ、いつも御言葉でもって裏付けをしようというものであるよ、これから先天の父のあなたが動いてくださることをこの時点でお願いすると同時に信じて感謝いたします。このようにしてペテロ第2の手紙の勉強をここで終わることができるのを心から感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。